聖書を朗読します。マルコによる福音書6章14節から29節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書71ページです。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた。洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。その他にも彼はエリアだという人もいれば、昔の預言者のような預言者だという人もいた。ところがヘロデはこれを聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言った。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアと結婚しており、そのことで人をやってヨハネを捕らえさせ牢につないでいた。ヨハネが自分の兄弟の妻と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである。そこでヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺そうと思っていたができないでいた。なぜならヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って、彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからである。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日の祝いに高官や将校、ガリラヤの有力者などを招いて宴会を催すと、ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデとその客を喜ばせた。そこで王は少女に、欲しいものがあれば何でも言いなさい、お前にやろうと言い、さらにお前が願うならこの国の半分でもやろうと固く誓ったのである。少女が座を外して母親に、何を願いましょうかと言うと、母親は洗礼者ヨハネの首をと言った。早速少女は大急ぎで王のところに行き、今すぐに洗礼者ヨハネの首をボンに乗せていただきとうございますと願った。王は非常に心を痛めたが、誓ったことではあるし、また客の手前少女の願いを退けたくなかった。そこで王は衛兵を使わし、ヨハネの首を持ってくるようにと命じた。衛兵は出て行き、牢の中でヨハネの首をはね、ボンに乗せて持ってきて少女に渡し、少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞き、やってきて遺体を引き取り墓に納めた。以上の聖書箇所より不穏の中で思うことと題しまして、京子先生よりお話をいただきます。
この地域のこの巷ではイエス様の評判が立っていました。イエス様がガリラヤ地方の町々に福音宣教に出かけるようになり、人々に奇跡の御業を行い救いの道を開いたからです。そのためにイエス様は一部の人々から死んだ洗礼者ヨハネの再来だなどと言われたりしていました。ヨハネという人は荒れ野で過ごし、人々に罪の悔い改めを呼びかけていました。悔い改める人々にヨルダン川で洗礼を授けるその姿から、彼は洗礼者ヨハネと呼ばれるのです。そのあり方は旧約聖書に出てくる預言者を彷彿とさせるものでした。洗礼者ヨハネこそ預言者エリアの再来だと目されているのはこのためです。当時洗礼者ヨハネの方がイエス様より先に人々の前に現れ活動していたのでした。ところでヨハネの殺害に加担したヘロデ王は巷の噂を耳にして、 イエス様についてはあのヨハネが生き返ったのだとコメントしました。ちなみにイエス様は洗礼者ヨハネの生き返りではありません。イエス様は神が約束した救い主メシアに他なりません。さて、洗礼者ヨハネの死は何度読んでもいたたまれない気持ちになります。娘の踊りに気をよくして気が大きくなったヘロデの余計な一言が悲痛な結果を招いてしまいました。王の宴会の場とはいえ庶民のそれとはフォーマルさが異なるはずです。ヘロデの立場は居酒屋で酒を酌み交わしながら好き放題しゃべる庶民のおじさんではないわけです。ヨハネ殺害までの一連の出来事を読んで皆さんも感じていることと思いますが、このヘロデ家が非常に大敗的な状態だということです。ダークサイドに位置するのはそれなりの背景があることです。このヘロデについて注釈しますと、彼は王ではなく正確には領主です。ユダヤ人の国はすでに他国から滅ぼされてから再建されていなくて、今ローマ帝国支配下にありました。ですから少女にこの国の半分でもあげようなどと勝手に言える立場ではないのです。このユダヤ人が住むユダヤ全域は当初ローマの重臣王だった父親のヘロデ大王が統治しました。そうです、ヘロデ大王は赤ん坊だったイエス様を殺そうと図った人物です。そのヘロデ大王の死んだ後、その息子3人でユダヤ全土は3つに分割されて統治されます。エルサレムがあるユダヤ地方はアケラオという息子が統治していたのですが、彼は横暴で残忍な振る舞いをしていたので、その地位から降ろされてしまいました。その代わりをローマのポンテオ・ピラトが総督となって治めていたのです。では今日の舞台、ガリラヤ地方はこのヘロデ・アンティパスが統治します。短くこの人のことをヘロデと引き続き呼びますが、父親のヘロデ大王とは区別してください。さて、ヘロデと新しく結婚したヘロディアの関係の複雑さは彼らに始まったことではありません。ヘロデ大王の息子は3人だけではないのですが、この3人だけを取り上げても彼らは皆異母兄弟なのです。王族など権力者によくある話だと思います。正式な結婚生活を送っていても他の男性女性に惹かれるというのも人間社会の中では一種の交通事故のような要素もあるかもしれません。ヘロディアは前の夫であるフィリポとは離婚したということがまた他の歴史書などにも載っているようです。ヘロデはその異母兄弟フィリポの妻であった女性を妻に迎えたということになります。このフィリポ自身が何らかの理由で死んでしまったのなら、ヨハネが指摘するその結婚は お咎めがなかったでしょう。しかしながら洗礼者ヨハネから二人の関係性が立法上許されていないことを指摘されると、彼女はむくれてヨハネに対して憎しみと殺意を抱きました。ヘロディアに和やかさがないどころか、その残忍性に背筋が凍ります。また彼女が立法違反に対して無頓着であるような、葛藤を覚えないような態度は見過ごしできない点なのです。ユダヤ人から見たら随分不遜な態度だと呆れられてしまうでしょう。遡れば、そもそもヘロデ大王は生粋のユダヤ人ではなく、イドマヤ出身のエドム人なのです。エドム人の祖先はエサウです。エサウは長子が受け継ぐ権利を目先の理由でやすやすと放棄してしまったことで知られています。話を戻しますと、ヘロデ大王は権力を握るようになる以前、当時のハスモン家という人々によってユダヤ教を受け入れるように強制されたのです。それにより彼がどこまでユダヤ教の真髄が分かったかは不明です。しかしローマ帝政下をうまく乗り切り、彼はユダヤ人社会の中で権力を得ていったのです。そんなヘロデ大王の息子たちとその関係者だからと言い切ることはできませんが、立法を軽視するようなあやふやさがあるのは否めないでしょう。そんなヘロデとヘロディアであっても、当初はギリギリのところで踏みとどまっていました。ヘロディアはヨハネへの殺意を抱きつつ、夫のヘロデが尊重している相手に危害を加えることは控えていました。ヘロデは立法違反の指摘に当惑しながら、その神の教えに関心を寄せていたのです。この地上の権力者としてではなく、心の渇きを癒すべく一人の人間としての求めがあったのかもしれません。ヘロデはヨハネの教えることには聞く耳を持っていたのですが、横の人間関係のつながりに重きを置きました。その結果、不本意な形で彼からヨハネが永久に奪われてしまいました。ヘロデは自身の誕生日会の宴席でいい気分になっていました。妖艶な踊りを披露したのはヘロディアの連れ子であるサロメという娘です。そもそもサロメのような裏若い女性がその場で踊ること自体、男性目線の気晴らしが目的の宴会なのだということが示されているのです。サロメから見たらヘロデは義父で、義父とその他大勢の男性の前で踊るのです。後期の生まれの女性ならば決してしないことなのです。宴会場の外にヘロディアは待機していました。ヘロディアはサロメが踊りを披露すればこの宴会の男たちがどう反応するかすでに読んでいたのかもしれません。中でも夫のヘロデが 思惑通りに反応してくれました。欲しいものがあれば何でも言いなさい。このような言葉を誰かに使ったことがあるでしょうか。若い女性だけでなく、面前に自分の権力を見せつけたい一人握りの人だけですが、権力を掌握した人誰もがそういう思いに惑わされる経験をするのではないでしょうか。権力の座にいるヘロデは人前で大盤振る舞いをしようとします。ヘロディアの悪だくみはサロメと一蓮托生だったのです。なんと敵は自分の身内にいた。いや、ヘロデ自身の心がどこを向いているかという問題なのです。ヨハネの首を求められた彼は非常な痛みを覚えました。ですがそれでも彼はメンツを優先させました。このようなことのために洗礼者ヨハネが殺されたのかと考えると残念な気持ちですが、その定めにはどうすることもできません。とにかく邪悪なヘロデ一族だということもできると思いますし、罪にまみれている点ではあまりにも露骨で分かりやすい事件だと感じます。立法に照らせば人間は誰でも罪人に当たるのです。しかし中にはそこに居心地の良さを覚えて罪のうちにとどまろうとする人たちもいて、このように罪から罪を重ねてしまうのです。ヨハネが悔い改めを呼びかけてもヘロディアから敵意を向けられてしまう現実があるのです。福音宣教には時にそのような現実的な圧力がかぶるのは避けられないことかもしれません。ヨハネは首尾一貫して罪を悔い改めるように呼びかけました。ヘロデとヘロディアの婚姻関係は立法に抵触すると彼は指摘したまでです。人間は立法を守りきれないから重きを置かなくてはいいのだと異邦人の我々が気安く言っていいことではありません。立法を通してむしろ神の掟に従うことができない我々人間の破れや罪を覚える、そういう機会となっているのです。このような立法に無関心な姿勢を示すヘロディアのような人もいる現実が示すことは何でしょうか。人間は立法上罪に当たることを示されても、この罪に向き合えない、この罪にあることを耐えられないのです。正確に言えば罪を私たちは自分で解決して清めることはできないのです。だからヨハネが誠の救い主が来られるから、おのおの自分の罪を悔い改めて神様に立ち返るようにと大声で呼びかけていたわけですが、彼は殺されました。そして今巷で噂のイエス様もやがて殺されるのです。イエス様は 立法で罪に処される人間の罪の問題に責任を持って取り組んだからです。私たちの生き様はヘロデ家ほどドロドロしていないかもしれませんけれども、何らかの痛みは抱えていると思います。さまざまな出来事の中で破れを覚えるときにイエス様の十字架を見るのです。それは罪に死んで復活を遂げたイエス様が示した希望なのです。だから罪が許されることを諦めないでください。ヘロデアのように憎しみに任せるのは賢いとは言えません。またヘロデのように自分のメンツばかり気にして人間の横の関係ばかり気に取られるのは、誠に恐れる神様という相手を見えなくさせることです。そして罪を抱えたまま残虐な形で強行突破する顔面さは決して良いものを生み出しません。立法と罪は密接に結びついて人間に迫ってきますが、実はそこに救いの鍵も用意されているのです。ただしその鍵はイエス様の犠牲によってのみ開かれるのです。主イエスの十字架を私たちは見上げていきましょう。それではお祈りをお捧げします。御在天の父なる御神様、私たちはこの世で生を受け、まことの作り主である神様を覚えて生きる、その幸いなる人生をあなたは用意してくださいました。私たちが知らずして犯した、あなたを知らずして犯した罪、また悪い思い、実に私たちは法律に抵触する罪を犯さなくても、私たちは罪を抱えて生きているものであることを覚えさせられます。しかし私たちはなかなか自分の罪を認めたり、また向き合うことができないものでありますけれども、イエス・キリストが私たちがあなたの天の御国にいるために十字架の犠牲になってくださったことを私たちは示されます。どうか自分の破れを覚えるとき、どうしようもなくなったときに、あなたが再び私たちに触れてくださり、また立ち上がらせて、十字架によって立ち上がらせてくださいますように、どうぞお導きください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。